くマーシャルアーツコミュニケーション
パラスラポッドキャスト。
今回は岩佐理香子選手そして佐々木則選手へのインタビューパート3です。それではどうぞ。
いやでも僕最初1回戦目見たじゃないですか、
うん、初日ね、
初日2人そのチャンピオンの方の初日の方も見てるんですよ。あれ見たらもう怖くてしょうがないですね。であとこれそれを見た岩瀬さんがやっぱり精神的にやっぱり負い目を感じるんじゃないかなっていうのをすごい感じて、うん、だから片やアドバンテージ勝ちじゃないですか、うん、ギリギリので、もうチャンピオンの方は一本勝ちできてるんですよ、うん、あこれはまずいと思いました。精神的にやっぱり、うん、向こうの方が強いんじゃないかって思われるのが、うん、岩瀬さん自身が、
ああ、岩さんがね、対戦と相手出してイメージが大きくなっちゃうみたいな。
は
い、うん、
それはすごい心配。
そうですよ、その通りですよ。
前日思い切り読まれてるんだ。
もう前日そうですよ。で、もうやばいやばい、今日のままじゃ。しかも終わった後、もう本当に倒れそうなぐらいフラフラだったんですよ、初日。力みすぎて。多分緊張もあったし、うん、1回戦で負けて
られないっていうのもあったし。プレッシャーもね、一こけってね。
そう、だからもう終わった後も速攻、飲み物ちゃん飲んで、バナナ食べて、もうその後もずっと帰ってね。あ、じゃあその後お肉ちゃんと食べて、先生に言われてたからお肉は食べろってやってたからお肉食べてもう帰って寝ました。
1回戦目は1回戦目でやばかったんですよ。ちょっと負けててもおかしくないですよ。
途中で
もう帰れない、う
ん、最後耐えただけ
だ。本当はもうこれ負け、
帰ったらアドバンテージ差で負けてる。だから 4対6で勝った。
見て森さんにメールして、いや勝ったんだけど、ささ見たら怒るんじゃない
か。本当これやばいなっていう。だから決勝戦よりやばかったこれ。
そう。でも一回戦の方がやっぱ強かったんですよ。
なるほどね。
あとレイビー級のチャンピオン。
なるほど。レイビーのチャンピオンなんだ。
そうなんですよ。
しかもサウロヒベイル。
そう、サウロヒベイルの弟子で。でもすんごいぞこの引きが、もう
力強いんだ、
見えないぐらい引いて、
やりづらいんだ。
そう、しかも攻めてこないんですよ。なんか私がスイープしようとすると自分からこうやって座って下になって、草刈りが得意なんですけど、うん、もう草刈りだけひたすらやってきて、この手絶対離さないで、
やりづらそう、
やりづらかった。どうすればいいんだろうと、上になっても、ね、そうですね、
嬉しいばかりでね、でそいつとね、
あ、そうそうそう、
決勝の
やるって、あの予想、グレイシーマガジンの予想がそのムンジャルの前に出てたんですけど、あの私の階級だとそのなんだっけ、
ローレンス、
ローレンス、この人、この人対松田さんが決勝 でやられてて、で前日その写真を、その決勝戦でバーンってこう出る写真があるんですけど、その写真を前日他の人たち全員撮ってたんですよ。で多分この人も撮ったんだと思うんですよ。
なるほどね、
はい、うん、この人勝つだろうって思われてるから呼ばれて撮ってたと思うんですけど、私当日のベスト8が始まった後に、リカコ岩さん、リカコ岩さんあの下に来いみたいに言われて、で私英語でなんて言ってるか分かんなくて、ウッチー探して、ウッチーなんか言ってるって言ったら、橋本さんが、岩佐リカコ選手、岩佐リカコ選手、写真撮るので下に来てくださいって言われて、当日に、あの写真では当日撮ったんですよ。試合の1時間か2時間ぐらい前に。
勝つと思われてなかったから。
勝つと思われてなかった。それもなんか2回呼ばれて、結局1枚目の写真はちょっと使えないからもう1回撮らせて、
あのドーンって出るじゃんカードが、はい、あれ嬉しかった、
嬉しかったです。でも私出てるって知らなかったんですよ。
あ、知らなかったんだ。
終わった後に
集中してるからだ、
集中してるから、もうマットしか見てないんで、
ラグ肌からだ、
そう全然、う
ん、あ、なるほどなるほど、
こっちから一応入ってきて向こうには出てるんですけど、うん、もうなんだろう、畳と あの審判しか見てなくて、先生に最初絶対必ず挨拶は丁寧に3人やりに行くんだよって言われてたから、挨拶挨拶ってそれも思って、上なんて見てない。
それもやっぱりこう勝つための、
勝つために必要なんです。やっぱり
無礼な人思われるよりは
面白いです。
無礼なやつって思われるとやっぱり良くないんで、うん、僕は それで失敗したことあるん
で。え、何それ。
あれ、ブンジャルの時、多分ジョナタス・グーリングの時に。
え、何年、
何年
かな。
あ、次の、あ、黒帯になってから。
黒帯になってから、うん、真ん中にしかしなかったんですよ、うんうん、でも相手は3人ちゃんとしてて、うん、ただ僕にだけ不利な判定が行われ
てる。
だからその主審が何言ってもその不審がいれば、うん、取り消してくれるんですよ、
うんうんうん、
変な審判、
あ、変なね、
変な、うん、主審が何言ってもとりあえず、うん、不審が2人とも何か言ってくれれば、うん、
正当なジャッジになるわけね、
はい、でも僕はちゃんと不審にこうやってやっていかなかったんで、そのまま多分流されたんだと思って。
だからジュリー制度だったから向こうに審判がいるんですよ。だから私ちゃんと向こうにも挨拶して、で審判とも挨拶して、終わった後も最後相手のセコンドのとこまで行って、でも無視されたからこっちの人たちにちゃんと挨拶して、最後も出るときも挨拶して出た。それだけはちゃんとやった。
それ大事、意外と大事。
いやでも人は判断するものだから、それもさっきのそのね、あの心に憂いを残すじゃないけど、そうなんだよね、全部堀を埋めていくってことなんだよね。
お前しないとやっぱり
万全を期す、
万全を期すって、
まあ、あれだよね、必ず勝つ、はい、だグレイシー・ジュージュってほら負けないジュージュみたいなされちゃったけど、はい、今のって多分佐藤のやってることって競技の中で絶対に負けないジュージュだよね、要するにね、
はい、うん、もう何が何でも勝たないとやっぱり結局、うん、うん、僕が11やってかん そこのところに行ってましたね。結局勝たないと意味がない、うん、なんか最初は本当にいい試合できればいいっていう、自分が練習したこと出せればいいとかがやっぱり一番最初にやっぱりあって、でもそこっておかしいんですよね、だったら戦うなっていう話であって、
うんうん、いい試合は消費されるもんだからね、は
い、勝ちたいから、うん、勝つために出てるってことに気づけなかったっ
ていう、うん、一番の本質、
はい、本質ですよね。勝ちたいから出てるはずなのに、うん、なんか忘れてて、うん、まあ13年には思い出しましたね。13年は本当思い出して、本当勝たないと意味がない、
うん、アイアム11の時代、
はい、そこがやっぱり大事だな。
この1年間はじゃああれかな、アイアムコーチ、
コーチだと、まあでも本当1年が本当でも教えることに費やしてましたね、今思うと。結局ムンジャルに出てから自分の練習してますもん、ちゃんとその1年間やってなかったなっていう
のを、ああ自分のためのだけの、
そうです、その YouTube を見たりとか、うん、そのテクニック DVD を見たりとかっていうのをできてなかったんですよ、うん、やっぱり普段できてたことがやっぱりできてなくて、うん、本当スパーリングもやってる時には見て指示出してっていうのをずっと続けてたんで、うんうん、自分のただ普通のスパーリングすらほぼできてなかったっていう、いなくなって分かりました。
どうそんな聞いて、
あ、もう何回も聞いてます。
楽しいな、いない方が楽しい
な、そうそう、なんか世の中のイメージと違ってあんま無口じゃないよね。
そう、意外と喋る。
楽しいな、
ただ自分から喋らないだけで
楽しいな。すごい思った。
あ、怒らなくていいから。
怒らなくていいし、もうただ自分がやりたい練習できてスパーリングできて、もう本当楽しいな。
こんな幸せだったね、
はい、そういえば、うん、
あいつが不幸の
だって教えてる間僕ずっとうつ状態です。ゲームもできなくなるし、漫画読めなくなる。
いやでも本気ってことだよね、はい、それは本気ってことだよ。
そう、うん、なんでも本当に練習行きたくないみたいな、練習行こうとするとお腹痛いみたいな。
佐藤の方がそんなって
、本当ぶっ飛ぶよ最後。もう行きたくない、いやでも試合近いし行かないといけないみたいな、教えないといけないみたいなので行ってた。ここまで来たらやるけど結局だって出る行く当日まで説教しますからね。もう
何を出発に？
そうや、もう説教しないで済ましたいと思ってるのに 説教させるんです
。何
なんですか、もう最後の最後で行くってなったらもう何ですか、怒られないようにするっていう気をつけよく、もう何ですか、最後の最後なんだから見せろと、心配させないようにこうちゃんとでき
る、安心させろと、
安心させるようなことをしろよっていう話じゃないですか。
それぐらいのことしいいだろうと、俺に対して。
たらそれすらできる。もう説教もう。さ、最後なんだからさ、説教されないようにいくっていうさ、こうね、考えはないわけみたいな説教して、で今までできなかったことをできるようにして見せる、返事もちゃんとするとか、そういうことができないわけみたいな説教して泣いてでまた僕が慰める、もう泣き止まなくて、もうそれ結局最後はそれでした。
数時間前
泣いて終わる、説教で終わる、
いつも通りちゃいつも通り、
最後にね、本当ね、成長を見せてほしかったのに、逆に成長してないところを見て送り出した感じですよね。本当に、あ、変わってないね、1年前とみたいな言ってることが変わってない。
まあでもね、約束のメダルはやってきたわけだからね、いろいろ5分間は終わりでしょうが、
よかったら本当によ
かったね、
本当なかったら
どうなってただろう、
どうなって考えたくない
よ。本当にもう本当地獄です
ね、2人とももうここにいないよねとか言って、
僕も教えなくなってるし、多分教えたとしても僕は勝たせられなかった折り目を持って、勝てなかった折り目を持ってやらないといけないわけじゃないですか、多分絶対にもうああいう風にならない、だから1年間やってきた練習は無理だと、お互いが多分お互い自分で勝手に潰れると、もう耐えられない。
まあ、それだけのことをしたなっていう時間はある感じ、
もう、まあでも普通にやれば勝てると思ってた、普通にやでも普通にできないと思ってた。だって結局自分に負けるっていうのをすごい想像できてたんで、プレッシャーとかそういう、まあでも全部本当教えた通り、まあ完璧ではないにしろ、決勝戦見ればもう全部テクニックも全部僕がもう絶対に必要だと思って打ち込みさせたものを全部出した感じ、オンプラッタの新潟もそうですし、最後のあの際のあのズボン持つのも打ち込みで絶対やってて、
その前にスイープ失敗してるんだと
思う、本当だったらスイープで終わってたんですもん、
そう、
あんなキツキツじゃない、2ポイントで勝ってたんですよ。下手くさいからアドバンテージバック取られかけてバカかこいつさ。
でも最後はアドバンテージね、ギリギリで取って勝って、でも相手呆然としたのみたいなね、
いや、あの勝ちっぷりは良かった
もん、まあ、完璧だよね、逆転許さないアドバンテージの勝ち方だもんね、あるね、萩君負けない勝ち方じゃない、はい、要するに、
はい、まあそこら辺もまあ教えた通りなので、
そこまで教わってる分かるか、最後のなアドバンテージがどれだけ大事か、最後の30秒がどれだけ大事か、アドバンテージ1個で負けるんだと、
キムダさんおめでとうってめっちゃ怒鳴って
た、はいって毎回それ、はい分かってんのか、はい分かってねえだろ、はいって
とりあえずはいみたいな、
分かってねえだろね、
はい、
まあでもその通りに、
同じこと何度も言ってた
その通り、
いやでもまあ結局相手もパスガードの仕方もまあ最後にやってたそのと、僕がパスガードしてあげてたのと、そのまんまなの、絶対ああいうタイプはこれをしてくるっていうのもそうだし、まあ僕がやってる柔術よりもえぐいっていうのも教えてたんで、もうこんな僕みたいに優しくパスガードもしてくれない、スイープもしてくれないし、決めてもくれないよ、最もえぐいことをされるっていうのをずっと言ってて、ただ最後の方はもうえぐい、この外し方だと、
蹴りばっか。
蹴ってない、踏んでね。
絶対にあれしてくるって思ってたんで、やってたと。
言ってたよね。下手くそなやり方をわざと教えた。
外せない外せない人間は絶対にああいう動きをしてくるんで、
そういう意味では余裕があったのかな。
ああまあ。
やってくることに対しては。
あ、先生がやってくれたやつと思ってやって
た。それもやってなかったら。
でもだからもうあれ試合中に、ああやっててよかった。全部そうですよ。オモプラット入ってこうやって回って、うんうん、クロス入った時、
オモプラットも
やってもらっててよかった。
オモプラットもすごい強いよね。はい、フックとか傘みたいな。
いや僕が見ててなんでこんな感じ入ってんだこいつはと思って。
いやでもなんか取られそうな勢いでオモプラット入ってたよね。
でまあ、肘以上は行ってなかったから、まあ、決めはないだろうなと。でも私よくこっちのオプラッタ取られるの、練習でもしょっちゅう取られる。それを2回戦も1回戦も2回戦
も。でもね、やられたやられたって思うってことは展開の中で焦りがないってことだから、うん、自分との戦いがあったにしろ、それはやっぱり実はそれは冷静だったってことだよね多分。
まあでもすぐ下になったところとかはまあよかったなと、うん、2ポイントでそのきつきつで決められて抑え込まれるように早めに、まあ、どうせシーソーゲームだし2ポイント取らせてクロスに入ってまた自分がいい位置から攻めれるっていうのは判断的には良かったんですけど、あそこでオープラッターに対してこうディフェンスなんかした日には多分
逆にね、
逆にやられ
て、もっと悪い展開を作ってしまう、
勝てなかったの、
うん、今池袋でクラスをやってるけど、
はい、
今後指導とかをしていくことに、これ今以上に指導とかをするようになるのかな、岩さん。
どうなんだろう、場所が、
ああ場所がある、
場所と求められればでも別に求められることがないから
でも 女子も女性でもやっぱりやる人増えてると思うし、でやっぱり女性でもできるスポーツじゃない、うん、人口は絶対増えた方がいいわけだし、実際池袋のクラスもね人いっぱい来てるじゃないですか。
めっちゃ大きい。
やっぱりやっぱキーワードは必要なんだよね、女性で黒帯優勝したとか、
はい、
そういうの必要だし、ね、それ結局
最近は20人超えは絶対大体20人以上は来て、
俺もクラス
でもほら、
まあ無料っていうのもあるから
笹がいて、ね、
今度からちょっと無料じゃなくなる、
笹が岩さん教えてみたいな流れもあるわけじゃない、うん、で中井さんがまあ道場開いて、はい、そこに笹来てみたいな流れってやっぱあるから、そこの流れはあるのかなっていう気はちょっとするんだけど、ね、
途中からパレストラだけ
いやうち結構ね出たり入ったり山ほどあるから、
あ
いいのよそんなの、道場なんて、うん、練習ってそういうもんだよね多分ねって思ってるんだけど、
でもずっとパレストラ、
僕ずっとパレストラなんです
、中道会館じゃないか、空手だけど、
あ最初空手で
行くの、勝利事件っぽい、これ
日本憲法
だ、日本憲法だ、
充実は
つながってると思うん
です
から、
ずっとパレストラなんです
、佐々の17歳の頃
そうかそうか、
可愛かった、
可愛かったね、超見てみて写真ないのが
少年っぽかったよね、
あそうです、
ササね少年っぽかった、
少年だってい
つもニコニコ、
そう
本当充実するのが楽しい、
そう本当に憲法儀っていうイメージやっぱ強いよね、
でもあの時一番楽しかったですよ、
そこからちょっと笑いが消えたな、
あれヤナに負けた時だよ。
ヤナじゃないですよ。決勝で。
あ、荒牧か。
荒牧。
そうだそうだ。
荒牧が勝負しなくて。
そうだ。で一緒に帰んなかった時。
あれでしばらく来なかった。
半年ぐらい来なかった。
嘘。
知らない。
どこ行ってたのって言ったら。
カンペオナートだっけ。
あ、そう
だ。カンペオナート。
カンペオナートの青帯の決勝で道場のサンバガラスのライバルに負けたの。で仲良かったから一緒に帰ろうって言ったのに、負けたら先に彼女が帰っちゃった。カットはすごいショック受けて、あいつ先に勝っちゃったんですよ。
いやでもその時に一体彼女も彼女なんですか、問題なの。
何が、
その僕が戦う前に喧嘩してるんですよ、なんかその彼女と決勝の時、それでなんか気分そがれて、それみたいに絶対に女を会場に連れていかなきゃ邪魔するから、うん、絶対に
勝負に、
そう勝負に入れると本当に なんていうの、もう余計
な、概念しかならない、
余計なものにしかならないから、本当に。まあ、だから普通に負けさせてくれる、もう今でも思うと普通に負けさせてほしかったっていう、その、もしかしたら喧嘩しなかったらっていう。
なるほどね。余計な要素が入るっていうことだね。さっきの万全じゃないけど、はい、他の要素がちょっと後
で、ね、はい、だから普通に負け、もう今でも本当、それだけはもう、なんで普通に負けさせてくれなかったんだろう。
正直でもあの後ね、さあやめちゃったのかなと思ったよね。
はい、しばらく来なかった。
来なかった時、半年ぐらい。
わかんない。
なんか、後で聞いたら北海道帰って、子供と、子供の柔道。
あ、違う、多分それ、高山なんですね。岐阜ですね。
あ、岐阜の方行ったんだ。
そう、柔道やったんです。
子供と柔道やって
たんです。なんか意外と帰ってた。レスリング、
そうだね。皆さんは笹が強豪になってからしか知らないってことだもんね。
そうです。そうです。僕普通の凡人だから、実際問題。そんな最初から強かったんじゃないです
。縦横の人。
笹は、
ね、あ、そうか。
強くなる
まで。縦横の、
もう、か
試合、私がその時は私、先生がもう試合出なくなる。そのムンジャルしか出ないから試合も見たことないし YouTube に映像残ってないし、で、あのなんだっけ、呪術魂で昔出た、
俺持ってるよ、笹野アビ時代の試合
で。見たい見たい
紫とか見て
る、ちゃんと撮れてるかどうか分かんないけど、カンピョンだとか全部あるんだ。
いやでも僕自分の試合見ないん
だ。今見たらうわーと思うかもよ。
僕負けた試合とか絶対見ないんですよ。まあ、記憶に残したくないんで、負けなくて。まあ、一番、負けたのを一番知ってるの自分だから、うん、それをさらに映像で見て、なんか。
いや、でもその頃の試合はもうそういうあれじゃないよな。うん、ただ懐かしいだけだよ、きっと。
うん、あの2005年は見た、あの、チャオビ
は、中本さんがテープから起こしてくれたのを見ました。それは、去年の。冬ぐらい多分映像をもらって、あの上松さん、あの全部試合見ました。あの上松さんとか、あと何、ジョナタス・フィジューとかやってるの全部見ました。あのブッカブカのなんか動画で、ブルドッグの
初めて。
なんで先生いつも試合出るとき、いつもブカブカの動画なんだろう
って。買った動画なんだ。
あれが
柔術着だと思って、アディダスの、そのアディダスに憧れて、僕、イサリしか来たことなかったから、中国選手
か。あ、
だから、憧れてた、アディダスのこの、三本線の。
アディダスだって、ブルドッグって。
いや、違う、あれ、パッチ貼ってある。
あ
れ、あれだよ、あの、ブラジルでも、ブラジルで多分まあ、本物かはわかんないけど、なんだろ
う。柔術
として、一応、なんだろう。
売り出されてる。
あれ、多分ね、ビタミネの、ロゴが入ってるんだよ。こういう感じで、こういうパッチがあるんだけど、ビタミネのね。それが、アディダスの多分、マークの上に多分貼り直してる感じで、
あ、
偽物って偽物なんだ。初めて買った。さら、ブカブカ違うんだ
よ。帯も長いし。
違うんだ。あれは一緒に買いに行った人が、大きいの買っといた方がいいよ、縮むからって言われて、大きいの買ったら、縮まなかった。
あ、西野さん。
西野さんがさ、これね、すごい縮むから、縮むからって、大きい方買った方がいいよって言ったら、全く、剣だけに出しても縮まなくて、うわ、みたいな。ハイレスみたいな。なんとかして。
その試合ですか？あ、まあコブニアってやってる試合も見たことはあるけど、あと、シセロ・コスタと
か。インタビューの、じゃあ最後にですね、はい、今後のヤスさんに何を望みますか？
何ですかね。あ、楽しくやってほしい。楽しく集中してほしいです。今まで、ね、怒られながらやってたと思うんで。だから怒られない、まあ多分僕が怒られるようなその変な動きすれば怒ると思うんですけど、でも多分自分が気をつけて、その岩田さん自身が気をつけて、その、うまくなるようにしていけば、その自分に厳しく毎日やってれば別に楽しい充実になると思う。お互い。
まあそこはある意味笹流だもんね。本当の意味ではね。
いや、その とにかく続けて、まあ、楽しくやってくれる。
そうなったら、そうなったら本当の意味でレディーサさんなのかな、はいはい、
まあちゃんと自分でこう成長していければで自分自身を自分でちゃんと監視できるからです。自分がちゃんとやってるかちゃんとやってないかをちゃんと客観的に
甘えなし
に、ね、甘えなしにやりながら楽しく、
うん、そこの両立ってことかな、
はい、
甘えがないことと楽しいが、
はい、うん、一緒になってくれると一番いい。
名前があると気持ち悪いぐらいになるとね、
はい、
っていうことですけど、
できるってやるしかないんですね。とりあえず先生に、先生を怒らせるようなことはしたくないんですもん。そうだから先生が楽しく手術できるように頑張って練習します。
今後も活躍に期待します。
はい、ありがとうございます。
3回にわたってお届けした湯浅利佳子選手、笹井幸則選手へのインタビューは以上で終了です。来たる7月10日日曜日には池袋のスカイレストランサンシャインクルーズクルーズにて湯浅利佳子世界柔術2連覇を祝う会が16時半から行われます。今年の世界柔術の話はぜひ会場で。ただいま参加申し込みを絶賛受付中です。詳細はパレストラネットワークニュースブログまたはパレストラ東京ニュースブログをご覧ください。ポッドキャストをお聞きの皆様、ぜひ会場でお会いしましょう。
ファイナルラウンド。